特集、伊賀の医療を守っていくために、市民病院の今をお伝えします。問い合わせ、上野総合市民病院経営企画課、電話241111、ファックス241565。もしも皆さんが受診するなら、どのような病院に行きたいでしょうか。自分や家族の体のことをよく知り、治療してくれるかかりつけ医がいること、医療機器や施設が充実していることなど、病院に求めていることは人によって様々です。しかし、皆さんに共通していることは、信頼できる病院であることではないでしょうか。今、上野総合市民病院は様々な面で変革しようとしています。今年の4月から5階病棟や療養病棟を再開し、そしてがん治療や地域医療、災害時の拠点として取り組んでいます。今回の特集では、そんな上野総合市民病院の今をご紹介します。再生に向けて、上野総合市民病院は昭和30年に設立し、移転などを経て今年で創立60年を迎えます。市民病院は数年前から続く医師在職数の減少や来院者数の落ち込みなどにより厳しい経営状況にあります。これは全国の公立病院が直面している問題です。福永康次副院長は、現在の市民病院は再生に向けて様々な取り組みを行い、一歩ずつ着実に歩み出しています。どうか現状を見て今の市民病院を評価してほしい、と話します。一連の医療をすべて市民病院で。現在、全館の耐震工事、改修工事を終えた市民病院の敷地内には、検診センター、療養病棟、訪問看護ステーションなどの様々な施設があります。中井拓子看護部長は、検診センターで何か見つかれば、すぐに受診、入院、手術とスムーズに行え、また、それががん治療であった場合は、退院後に外来へ通院しながら化学療法が受けられます。そして、がん治療の苦痛を和らげる緩和ケアや在宅での療養を助ける訪問看護サービスも病院との連携の中で利用することができます。と話します。市民病院では、様々な機能を連携させることで、より安心して医療を受けることができる環境づくりに取り組んでいます。さらに、副院長は続けて、自分の健康を守るため、健康診断を受けて安心できれば何よりですし、万が一の場合も、すぐに入院などの対応ができる準備を整えています。と、力強く話しました。福永康次副院長と中井拓子看護部長の2人の写真があります。地域医療連携室。入院費の相談や退院後の生活など様々なご相談をお伺いしています。また、地域の医療機関や福祉関係機関との連携に努めています。現在、医師、副院長、1人、看護師1人、医療ソーシャルワーカー2人、事務1人が所属しています。3枚の写真があります。写真説明。1枚目、病棟で働く看護師、病院職員の制服が2年前に紺色へと様変わりしました。いつも笑顔で頼もしい存在です。2枚目、病院内の中庭が見渡せるロビー。整備された中庭には季節ごとの花が咲き、来院者を出迎えます。 3枚目総合受付のすぐ隣にある地域医療連携室お気軽にご相談くださいとのコメント付きの女性写真説明終わり高度な医療腹腔鏡手術小さい傷口で回復も早い腹腔鏡手術では小さな傷からお腹にカメラ、腹腔鏡を入れて映像を見ながら通常の手術、回復手術と同等の手術が行えます。と濱口哲也医師は話します。腹腔鏡手術にかかる時間は疾患によって異なりますが、回復手術より長くなります。ただし、カメラの挿入口は大きくても 1.2 から3センチ程度と傷が小さく済むため、体への負担は少なく、手術後早期に退院や社会復帰することができます。濱口医師は、傷の痛みは傷の大きさに比例するので、小さい方が痛みも少なく、美容的な面も考慮できます。と話しました。多岐にわたる適応疾患。手術に適応する疾患は、胃、大腸、直腸がん、直腸脱、鼠径ヘルニア、虫垂炎、胆石、胃潰瘍など多岐にわたります。市民病院では、虫垂炎でも時間が許されれば、腹腔鏡手術で行っており、それほどひどくない虫垂炎であれば、緊急手術の翌日には退院して自宅療養することができます。まずは相談してください。適応には個人差があります。過去に腹部の手術をしたことがあるか、麻酔に耐えられるか、病気がどの程度進行しているかなどによって、腹腔鏡で手術できない場合があります。一人一人の状態を見て判断しますので、ぜひ相談してください。と、濱口医師は話します。市民病院で腹腔鏡手術を受けるための特定の外来はありません。外科であれば、月曜、水曜、金曜日に初診がありますので、診察を受けて手術が必要となった時には、回復手術以外の方法として、腹腔鏡を選ぶこともできます。もしも患者さんが家族なら、濱口医師に患者さんと接するときに心がけていることを尋ねたところ、自分の家族ならどういう治療を選択するかをいつも考えています。手術が最適とされる胃がんであっても、高齢であれば、手術することで寝たきりになるなどの恐れがあります。年齢や状況に応じて治療方法を提案していきます。と話してくれました。また、心配な症状があるようでしたら、早めの受診をお勧めします。と繰り返し話しました。写真は濱口哲也外科医師。外科外来以外に毎週水曜日にはヘルニア外来での診察を担当している。写真説明終わり。内科医師が赴任しました。4月から消化器内科の医師が2人増え、消化器肝臓内科の常勤医が4人になりました。今後はより充実した医療を目指していきます。矢尾隆二医師。この4月から消化器肝臓内科の診療を担当している矢尾です。この地域は他の地域に比べ、膵炎、胆のう結石、双胆管結石、胆のう炎、大腸がんの患者数が多いように感じます。特に高齢者の大腸がんでは、肝臓など、その他の臓器へ転移し、進行したものが多く見受けられ、 早期発見の重要性を痛感しています。なるべく多くの皆さんに検診を受けていただき、内視鏡などによる早期発見に努めたいと考えています。三山俊之医師。はじめまして。4月に赴任しました三山です。平成16年に関西医科大学医学部を卒業し、研修終了後は関西医科大学消化器肝臓内科学講座に入局しました。大学病院では消化器疾患全般にわたり最先端の診断や治療を学び、また内視鏡技術も習得しました。今後は私が習得した医療技術や知識が伊賀市の医療の一助になれるよう力いっぱい頑張りたいと考えています。どうぞよろしくお願いします。矢尾隆二医師と三山俊之医師の2人の写真があります。信頼ある技術、消化器内視鏡センター。内視鏡が苦しいときは体の中にカメラを入れて検査する内視鏡検査。これは消化器官の病気を見つけるために大変有効な方法です。しかし苦しい思いを経験したり、内視鏡は怖いと想像する人もいるのではないでしょうか。斉藤康春消化器内視鏡センター長は、患者さんがこれまでの経験から検査を躊躇しているようでしたら、意識下麻酔、強い刺激を与えると目が覚める静脈麻酔を使用して眠った状態で検査を受けることもできます、と話します。ただし、初めて検査を受けるという人には、痛みの少ない方法でできることと、それでダメなら麻酔もできることを話すのだそうです。経験数に裏付けられた能力。斉藤医師は年間4000例以上の胃と大腸の内視鏡検査を行っており、検査の速さと診断には定評があります。検査中、細胞はなるべく採取していません。取った後の傷が癒着するなどの原因となるからです。ただし、早期がんだと診断すれば、そこからはすぐに治療に入ります。内視鏡を使った治療。内視鏡を用いた早期がんの代表的な治療法として、ESD、内視鏡的粘膜下層剥離術があります。市民病院でも、年間十数例を行っています。斉藤先生は、昔は検査をしてがんと分かれば外科で手術していました。しかし現在は機械の進歩で診断能力が飛躍的に向上したことで、内視鏡で治療できるようになりました、と話します。安心して受診してもらうために、斉藤医師は検診センターで内視鏡検査、毎週金曜日と内科外来を担当しています。内視鏡の検査では、患者さんに苦痛を与えないよう最大限努力しています、と話しました。写真は、斉藤康春消化器内視鏡センター長。症状がある人は、ぜひ内科の外来にお越しください、とのコメントがあります。市民病院のキャラクター、ライガーとライナ、院内の様々なところで皆さんをお出迎えしています、とのコメント付きの写真もあります。医療型・療養型病棟を4月から再開しました。医療型・療養型病棟とは、長期にわたる療養が必要な患者さんのための施設です。退院した後に自宅に手すりをつけるなどの回収期間にこの施設を利用するという人もいます。また、 在宅で介護している家族が遠方に出かけるときなどには、短期間の入院も可能です。外来化学療法室。通院で抗がん剤治療を行うための施設として、健診センターの4階に外来化学療法室を設置しています。ここでは、認定看護師がご相談を伺います。患者さんの中には、他の病院での手術後に、市民病院で通院しながら化学療法をしている人もいます。写真が3枚あります。説明。外来化学療法室、落ち着いた雰囲気の中、治療に専念できます。待合室。写真、説明、終わり。非日常への備え。救急外来、災害拠点病院。救急外来は診療科の窓口。救急科専門医の仕事は、受け入れた患者さんの重症度、緊急度を診断して、その病状が悪い方に傾かないように補助しながら、外科や内科などの一般の専門医につなげることです。と、畑田剛救急科部長は話します。プロといえる救急隊員を育てる。畑田医師は、救急隊員と救急救命士の研修などの指導、教育にも力を入れています。定員搬送で当直医が付き添うと、現状の市民病院では救急の受け入れをやめざるを得なくなります。医師が不在にならないように、県外への搬送であっても、救急隊員のみで搬送できる人材を育成しています。来たるべき日に備えて。平成25年10月、市民病院にデーマットが誕生しました。デーマットとは、災害や大規模な事故が起きた直後に、現場で救命に当たるための専門的な訓練を受けたチーム。このチームは、市外から来るデーマットの応援部隊をまとめる能力を備えた、統括デーマットとしての役割も持ち合わせています。また、市民病院は、災害拠点病院に指定されています。畑田医師は、市外で災害が起きたとき、市民病院は国と連絡を取りながら、空路や陸路で被災者の受け入れを行います。市内であれば、トリアージで緊急治療群と、準緊急治療群に分類される人を受け入れて応急処置をした後、市外へ搬送します。と話します。トリアージとは、一度に大勢の負傷者が発生したとき、重症度によって治療の順番を決めること。そのために市民病院は災害対策マニュアル、デーマットやその活動に必要な資機材、ヘリポートの整備など、装備の充実に取り組み、十分な状態を確保しています。助かる命のために、畑田医師は、20年から30年前であれば、救急で運ばれた場合の心筋梗塞や重症の脳卒中は致命的でした。しかし、医療はこの10年で確実に進歩しています。と話します。例えば、30分前に血管が詰まり、突然話せなくなった人が救急で運ばれ、適切な治療ができる施設へ運ぶことになった場合、陸路で1時間かけて市外の病院に運んでも治療効果が期待できると世界中で認識されています。今や医療は広域化し、その地域でできないことも搬送能力や救急隊員の能力などの向上で助かる命があるのです。そのために救急の現場では受け入れる体制を作り、ベストを尽くしています。畑田剛救急科部長の写真があります。 新たな取り組み、地域就学治療センターを開設しました。新しいセンターが担う役割、4月から市民病院の5階病棟で地域就学治療センターを開設しています。田中元義センター長は、センターでは化学療法、緩和ケア、地域医療を3つの柱と考えていますと話します。患者さんのニーズに応えるために、化学療法とは抗がん剤を用いるがんの治療法、緩和ケアとはがんと診断された時から行う身体的・精神的な苦痛を和らげるためのケアです。これらは症状に急な変化があった場合、患者さんのニーズに応えられるように24時間対応できる体制を整えなければなりません。市民病院は三重県がん連携推進病院として認定を受けており、患者さんに何かトラブルが起きたとき、センターではそれに対応することが求められます。地域医療の中でできること、もう一つの柱である地域医療は広い範囲を示す言葉です。これについて田中医師は、このセンターでは地域の開業医と連携しながら患者さんを広く受け入れたいと考えています。そうなるとがんだけではなく、寝たきりによる肺炎や脳梗塞など様々な病気を開業医とやり取りしながら治療に当たることになりますと説明します。そして地域医療を行いながら、その中でがん治療に取り組んでいくことが私たちの使命ですと話しました。市民のかかりつけ医を目指して、このセンターでは新たな取り組みとして患者さんの登録制を予定しています。現状、救急当番制で対応する時間帯には市民病院をかかりつけ医としている患者さんであっても受け入れることができません。そこで今回予定している登録制では、救急当番日以外でも受け入れていくために、まず登録してもらった患者さんをこのセンターを活用して見ていこうというものです。田中医師は、登録制を実現していくためには患者さん、各開業医、市民病院での契約が必要となるので、まずは仕組み作りから取り組んでいきたいと話してくれました。写真説明。センターの中央にある医師や看護師が働くスタッフステーション、皆さんのかかりつけ医となる病院を目指していきたいと考えていますと話す田中元義センター長。センター内の病室、ベランダからは豊かな自然が見渡せます。写真説明終わり。厳しい経営状況、さまざまな課題がある中、病院の再生は一朝一夕で進むものではありません。しかし、病院の使命である伊賀の医療を守っていくこと、そして市民の皆さんに必要とされる病院であることを目指して、上野総合市民病院は地域と連携しながら、また市民の皆さんの協力を得て、病院の再生に取り組んでいきます。